こんにちは。アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
この音声を撮っているのは2022年12月9日金曜日14時ということでやっていきたいと思います。今回は月に一度のゲスト会、藤岡さんをお招きしての収録です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、収録前にちょっとサッカーの話をしてましたけれども、これとね、この後僕、
はい、
合わせでまた事務所行くんですけど、
はい、
そこでたっぷりまた喋ってこようかなと。
は
すごい話したいことがいっぱいあって。ただ、
はい、
今日は僕、藤岡さんに、これやっぱり需要あるなっていうのを、経験上で、持ってきたんで、ちょっとお話聞いていただきたいなと。マネタイズポイントです。藤岡さんが言ってる。
おお、マネタイズ、
これ、なんかみんな、例えば、古代表現のこう情報商材の PR とかで、食傷気味になった方は、例えばこう金額訴求を嫌うようになったりして、もっとそれよりも大事にしたいものがあるみたいな。僕、それも分かるんですけど、あともう一方で、〇〇の市場を元気にしたいとか、〇〇の環境で頑張ってる方を応援したい、貢献したい、ロマンを追いかけたいとか、これも僕自身がそうなので分かるんですが、一向にマネタイズできずに道半ば終わる人が多い。
なんか、本当今の風潮って、重い先行が強すぎるというか、それこそなんか時代的には、その社会起業家とか、なんかそういう重いっていうものを、で、なんか世の中にっていう、まあ、すごく崇高な理念だし、素晴らしいなって思うけど、でも、そういうふうにやっていく人で、要はその継続して会社が運営し続けられるパターンってこれほとんど見たことがなくて。
確かに。
いや、もう素晴らしいよ。本当素晴らしい。それが実現できたらすごいけれども、でも会社って継続してなんぼやんじゃないです
そうで
か。まあ、
す
前
ね。
提として。ね、どんな崇高な理念も続かなければ、ね、やっぱ立ち消えてしまうしっていう中で、やっぱりね、お金をどういう形であれお金をいただくものをやっていく以上は、マネタイズっていうところから目を背けちゃダメなんだけど、なんかあまりに、こう、なんだろう、こう、なんか信用を獲得しようとか、なんか綺麗な言葉が、なんかね、評価経済とか、信用貯金とかっていうものが、まあもちろん正しいと思うんだけどね、っていう言葉だけを見る人が増えちゃって、そういう。なんか、信用が増えればいいんだ、フォロワーが増えればいいんだ、みたいな。違うよねっていうところが、なんか気づき始めた人が今増えてきてるんじゃないかなっていう。
僕、2003年に独立とかしたときには、そんなやっぱ崇高な理念はなかったし、やっていく中で、僕は徐々に芽生えていったもので、マネタイズはやっぱ常に考えていたし、
そうですね。
そう。でも、こういう方々が、まあ、身近にもいるんですけど、とはいえ僕はその相談求められてないんで、何か言っちゃうと、混乱させちゃうかもしれないし、すでに教わってる人がいるとしたら、ますますね、こう、わかんなくなっちゃうかなと思って、言えてなかったりっていうところで。これね、マネタイズはこうやっていくんだよっていうのを、藤岡さんがセミナーをするとすごくいいと思うんです。
今ね、そうやってコンテンツも作ってる真っ最中だしね。
大事だと思います。ツイッターでもそうだと思うんですよね。こう、いいね集めてフォロワーが増えてっていう方々が、その後どうしようかなっていう方も多いんじゃないかな
い
と。
や、めちゃめちゃ多いんですよ。本当に多くて。まあ、なんか、やっぱりね、こう、フォロワー増やそうぜっていう、フォロワーの増やし方とかっていうのは、ものすごいね、やっぱり情報転がってるし、すごく承認欲求満たされるから、そこが満たされながらフォロワー増えていって、まあ、きっとなんか1万人以上とかフォロワーついて、だったらなんか世界が変わるっていう幻想を抱いて、で、そこだけを見てやった結果、何も変わらない現実に気づいて心折れてやめていくっていう人がすごい多くて。
そうなんですよね。せっかくこう応援し続けられないで終わっちゃうってことですからね。 何かを元気にしたいとかがあっても、マネタイズ部分はこう目を背けずにとか、例えばレターで、金額訴求がバンバン出てるのがなんか嫌だなとか、その別に思うのは自由なんですけど、自分の中でビジネスをするときには、やっぱ数値の目標はあった方がいいと思うし、
そうですね、
あと食わず嫌いももったいないっていうのもあるじゃないですか。なんかね、その辺の話を藤岡さんからやるっていう。すごくいいと思うんですよね。
いやいや、すごく今僕が真正面からぶつかってるテーマなので、発信してるし、メルマガでもね、そういうネタを最近書くようにしてるし、コンテンツも今そのコンセプトで作ってる真っ最中なので、ちょっと
ね、
いい。
そのね、体力、キャッシュポイントがあるからこそ、やれることってのがね、思うので。
そうですね。なんかそうやってある程度ね、体力つく、もしくはなんかそれだけのお金を払える人がもうものすごい魅力を感じるようなね、ことを教えてる人ならまた別なんだろうけど、大半の人はね、そうじゃないと思うので、まずは自力で、自分の飯が食えるぐらいの食いぶちは、とは思うんですよね、その先だろうと。
そうですね。応援の輪で交流がとても充実して、生き生きしてる人もね、いっぱい見るので、ぜひそのままマネタイズもうまくやってですね、続けていけたらっていう。
いや、本当ね、応援の輪を集めてる人が、要はそこがキャッシュポイントを見つけられずに心折れていく人たちをたくさん見てるので、特にツイッターを頑張り出してから、すごくそれを見るケースが増えて、ちょっとね、偉そうな上からの物言いで、本当申し訳ないんだけど、やっぱかわいそうなんですよ。なんかね、こう、思ってたんと違うみたいな。っていうところに打ちひしがれて、心が折れていく様が、やっぱ分かるんですよね、手に取るように。あ、心、この人今っていう。
だからなんかアドバイスというか、しようかなって思ってとどまってるみたいのがあってですね。
僕は、本当ね、届く人に届けばいいと思って、僕はもう淡々とツイートしたり、メルマガ書いたりっていうので、押し付けるものじゃないんでね。
そうなんですね。
言ったら、僕も菅ちゃんも、ね、そうせざるを得ない状況になって、もうマネタイズとかっていう綺麗な発想もなく、稼がなきゃっていうね、ただただこう、追い詰められて、やってて、それを、結果論的に、こう、綺麗に語るなら、それをマネタイズというものなんだろうっていう、
ですね。
だけの話で。くしくマネタイズの、ね、流れを作ったというわけでは、少なくとも僕はないので。
そうなんですね。スタートから崇高な理念というのはなかなか、難しいなとか、あと、いろんな方と話してて気づいたのは、そういうこう、お金じゃないよっていう理念を掲げることが、この時代のスマートさだと思って、大衆に受けるだろうからやってるってだけの人もいない。そうなってくると、思いが乗っからないんですよね、発信の。本当はそう思ってないっていう。
乗っからないし、矛盾じゃないですか。要はそのお金じゃないっていう発信を前面に出してやって、で、いざ何かサービスで有料のものを出したら、お前お金じゃねえって言ったやんけっていう。要はね、お金を出したくない人らが集まってるってお金取ろうとするから。そこで大矛盾が起こるっていうので破綻するんですよね。
なるほど。
しっかりこう喜んでいただく対価を得るという、ここを、どんなマネタイズがありえるんだろうとか、その辺ですよね。
これは僕のやり方ですけど、僕の考えは、そのお金をいただかなくても、きっかけとかヒントになるようなものは全力で提供するよと。でも、それ以上のものに関して、俺はお金をくれ、あの、払ってくれる人を全力でご贔屓するよ。だって、そういうもんじゃんって。俺、慈善家じゃない。慈善家じゃないんで、っていうのは、商売人なんでっていうのは、はっきり言うね。
そうですね。僕もそのエコひいきは書籍にも書いたぐらい露骨にやりますね。自分のところにこうお金払って来てくれた人を最優先にっていう。
ね、
ね。
自分の懐を痛めてまでね、そういうリスクを背負って僕を信じてくれた人をエコひいきするのは、まあ、それが平等だと思って、まあ、平等というか、それが本来の正しいやり方だと思っているので、うん。っていうのを言い切る腹をくれるかどうかだと
な
思
る
う。
ほどですね。
多分、お金じゃないっていうふうにこうオブラートに包んでる人たちが。
そ
ね。
の、もうお金の部分の問題をクリアして、なんかこう、好きに活動してる方々が、まあ、YouTube とかでもちらほらいるじゃないですか。その人たちを見て、これがスマートだって思って真似しちゃうのかもしれないですね。なんか。違うという、ね。
から多分その人らもちゃんとメッセージを追っていくと言ってんすよ。例えば分かりやすいというか、まあ、有名な人の例で言うとキングコングの西野さんなんていうのは、とにかくもう信用って、まあ、いきなりお金を稼ごうとしちゃダメ、もうとにかく信用を得ようみたいなことをね、本でもいっぱい書いてるし、だけど、ちゃんとあの人一方で、マネタイズ、キャッシュポイント作んなきゃダメだしってことをものすごい言ってる人なんですよね。でも、なんか、そのお金じゃないよっていう、なんか表面、その一部だけを信じてやってる人は、マネタイズの話にこう耳を塞いで、目を塞いで、信用信用としか言わないっていうね、片手持ち
なる
やってるっていう、なんか見てるようで見てないなって、もったいないなっていう。
ほど。で、藤岡さんのツイートにあった文章の中で、心から応援したい人を見つけて、まあ、その全力で応援する、これを何度も繰り返すみたいな。これ僕もまさにやってきたことで、でも、この応援っていうのは僕、応援力をつけるために、ものすごい仮説検証を頑張って、情報発信もして、リスト収集もしてっていう、その方が応援力がつくっていうことで、僕はこう自らスキルを磨いていくことに、シフトができたんですけど、おそらくこの応援っていうのが、みんな例えば、まあ、シェアするとか、このくらいだとずっとね、こう小さな応援、それでも、応援されたは嬉しいですけど、ね、全力で応援するっていうのは、なんかまた意味が違うというか、
そう
そ
で
の
すね。
ために自分はどれを何をやってみたいな、菅野さんに喜んでもらうために僕はあと何できるかなみたいなのは、本当にこう力がついたんで、そういうことがね、踏まえ
と
ての
か、
応援って
まあそうですね。とか、なんかね、ちょっと言葉を選ばないと誤解して伝わってほしくないんで、ちょっとものすごく言葉を選びながら喋るんですけど、まあ言ったら、そのビジネスっていうところの応援って、もちろんね、純粋に頑張ってって言われるのもすごく喜ばしいことじゃないですか。すごい励みにもなるし。だけど、まあ僕がそのツイートで言った全力の応援っていうのは、目に見えるリターンを与えるっていうか、例えば、まあそうだな、僕、分かりやすい形で言うと、僕は今最近ツイッターやってますと、この数ヶ月っていう中で、そのスペースっていう、まあツイッターの、要はオンライン上での、なんだろう、まあ、公開対談みたいな、そういったイベントをやりますっていう時に、なんか自分、まあ、その対談相手にどれだけフォロワー増やせるかっていう、っていうのがこう目に見えて、で、そこから僕との、その対談スペース終わった後に、その人のアカウントの反応が上がるっていう、状況を作るのために全力注ぐとかね。
そうっすよね。ポキさんと上がってましたしね、すごくね。
あれ結構増えたはずですよ、ポキさんの頃。まあ、結構というかかなり増えたし、反応も上がったので、そこは頑張りましたね。まあもちろん毎回やるんですけど、でもまあ、ポキさんはね、ちゃんと返してくれる方だっていうのがあるから安心してできるけど、でも一方で、やっぱこういう気持ちでやっても、まあ、全くこう、何の反応もないというか、やられて当たり前なのか、そもそも分かってないみたいな人もやっぱりいて、で、そういう反応で返されると、まあ次はこの人とはないなって、とかもドライにもうバサッて切りますね。
そうですね。昔、10年ぐらい前のクライアントで、僕は、 何々さんにあれをしてあげたし、何々さんにはこれをしてあげて、何々さんにも僕は無償でこれをして、あの人にも無償でやったのに、何も返ってこないって怒ってる人がいて、
ああ、怒
うん、
るのはまた違いますよね。
これはそうなんですよう ね。やっぱりどこまでもやりたくてやってるっていう前提でいかないと、
ん。
うん、
そう。うん。あ
ね。
ね。でも、それで言うと、やっぱ僕よりも菅ちゃんの方が上のレベルなんですよ。
そう
透明
そうです
度
か。
感で言えば。僕はもう、それは、なんだろう、ひいき目なしに。僕はマジ
ああ。
で、客観的な判断でそう思ってて。
うん。うん。
で、やっぱり僕はどこまで行っても、その辺はものすごく応援したくてやってるっていう菅ちゃん、まあ、人をね、すごい好きな人だし、やっぱ会って喋りたい人だしっていう、菅ちゃんのね、そういう人好きレベルってすごいから、正直そこまでないんですよ、それが。だから、やっぱ心の中でどっかで、ある程度計算してる自分があるのも自覚してるし、でもそれ分かった上ででも、でも、やっぱ人がもちろん嫌いじゃないのでっていうので応援するけれども、じゃあそこに返して、帰ってこないっていうものに関しては、嫌いにはならないし、怒りもしない。ただ、そんなもんだよなと思って、この人次はないなっていうふうに、僕のジャッジから消えるっていうだけで、ものすごく冷静な判断なんですよ。
なるほ
だ
ど。
からそこは多分、菅ちゃんと違うというか、菅ちゃんの方がなんか上のステージだなって、これはもう、客観的に感じます。
ね、この返してくれない人の数みたいなのをね、数えちゃうと、もうちょっとね、ネガティブになっちゃいますよね。
なりますよね。
そうそう、そんなみんながみんなじゃないですからね。何人かがっていう。
そうそう。だからそのね、何人かに対しても全力、まあさらにね、っていうのを続けてれば、まあそうやって僕はね、何人かの、まあ本当ね、菅ちゃんもよく知ってる清水さんだったりとか、まあ何人かいて、まあ、そういう人らがなんかすごい、やっぱ感謝してくれて、やっぱ僕がやった以上に返してくれるなっていう人たちがいてくれるので、それで僕はね、飯がまだ食えてるっていう。
そうですよね。そういう方々が何人かいると、ずっとその食べていくことはね、できるという、僕も感じますね。すごく。
だからね、こうやって、なんかもう1円にもならんツイッターを半年も頑張るとかっていうのはできるわけですよ。
いやー、すごい、いつもツイッター、すごいなって。
ね、俺、ようやっとるなって思いますもん。1円稼いでないのに。
これはでもどこかで終局を迎える流れでしたっけ？投稿とか。
そうですね。だからもうそろそろ早ければ今月にはもうメルマガはね、始めてるので、そこで。で、そこの読者さん向けにもうコンテンツは今作ってる真っ最中だから、早ければ今月、まあまあ、できるだけ今月中には一回リリースして反応を見て、また来月以降にっていうので、そこはもうマネタイズポイントができてるのと、あと裏でそうやっていろいろやっていく中でコネクションもできて、で、裏でちょっとプロデュースとかもさせてもらってるのがいくつかあるので、ここが形になれば別に僕のアカウントじゃないけれども、そこの、売り上げのフィーから何パーセントっていうような契約で今やってるから、まあ、そこでまあまあペイというかね、全く労力が無駄になったわけじゃないので、プラスになってるんでね。
昔だったら、こう ASP に商品、コンテンツ登録して、周囲の経営者に協力とか、アフィリエイトの協力とかで、こう、一時期、こう、チームを組んでみたいな形で、みんなでね、やるっていうのありましたけど、こう、そういう仲間っていうのも、ツイッターではこう、見つかってきた感じですか？
そうですね、まだそんな強力な発信力を持ってるっていうわけじゃないけれども、でも、なんだろう、1年、2年後っていうのを見据えていけば、そういう仲間っていうのがどんどん増えてくるかなっていう。まあ、そうだし、なんだろうな、アフィリエーターさんっていうよりは、なんかもっと、土台の方で裏で仕掛けていくようなメンツが今ちょっとずつ増えていってる感じですかね。だからそういうのをね、まあ、こういうつながり方になるかなっていうのは考えてなかったんですけど、でも僕なりにこう喜んでもらえるようにっていうのは毎回こう繰り返してたら、徐々に徐々にそういった方とつながるきっかけもできてきてっていう感じですね。 勝手にちょっとね、名前出すわけにもいかないんで、今ここでなんですけど。
なるほど。インスタグラムはどうですか？やりますか？
まあね、それはできたらやりたいんですけど、僕の性格上、こう、文字は得意なんですけど、映像、画像がとても苦手なので、だからもしやるとすれば、僕が書いてる、その発信してるメッセージをインスタ受けするように誰かにプロデュースしてもらおうかな。
なるほど。
僕のそのケイフさんっていうアカウント名のインスタ作って、僕じゃない人に管理してもらってやるかなっていうのじゃないと多分無理っすね。インスタ僕、そもそも向いてない。まあ、思い込んでるだけかもしれないけど、少なくとも今の俺には向いてると思えない。
またね、世界線が違うっていうところらしいんでね。
だからね、まあ、今は本当ツイッターとノート。で、次はスタエフですね、やるのは。スタンド FM はやるのは決めてます。
いいですね。
だ
ス
から
タン
ス
ド
タエ
FM、
フ
ぜひぜひ。
一個質問してもいいですか？すみません。ちょっと話戻るんですけど、マネタイズの話で、これは僕の考えなんですけど、マネタイズ得意な人と苦手な人って、いると思うんですよ。で、そういう方にはどういったアドバイスされるのかなっていうのをすごく気になってます。
得意不得意って当然あるじゃないですか、なんでもスポーツでも何でもそうだけど、でも、どのスポーツだろうが、どの勉強だろうが、すべてそうなんだけれども、その一定のラインまでって、どんな普通の人でも行くじゃないですか。だって普通のサラリーマンで普通に働いてたら月20万円もらえるように、どんなことだって、ちゃんと正しい手順で進めれば、それだけで、その自力で月30万から50万ぐらいって、誰でも行くんすよ。そのレベルならね。それが、じゃあね、月何百万とかっていうのはセンスも必要だし、多分かなり腹くくってやんないといけない。っていうのは、そこまで行ける人は行ったらいいし、自分には向いてないなと思ったら、まず、それ自分で一人、で、飯食えるだけのマネタイズ力、力っていうのを持った上で、もっと得意な人、得意な分野の人と組めばいいんじゃないのかな。
なるほ
選択
ど。
肢。もしくは、じゃあ、それ以外に全然そのマネタイズとかお金に関することに拒絶反応があるけれども、アーティスティックな才能があると周りから言われてると。であれば、そっち磨きなよ。その代わり、それをその SNS とか、まあ、インスタでも、ツイッターでもいいんだけれども、ここでこう評価されるようなもの、その自分がアーティスティックなものを提供して、それが客観的に評価されるならそこを突き詰めればいいけど、そうじゃなければやっぱ最低限のマネタイズ力を持たないとお話にならないよねっていう。だからさっきね、ちょっと前で言ったパトロンがつくぐらいのから、思ってるなら別だけど、そういう人って少ないので、っていう回、今言った2パターンかな。
ありがとうございます。
はい、伝えます。
僕自身、すみません、僕の話なんですけど、僕は向いてないなって思うわけですよ。で、なんでかなって今思ったら、多分目立ちたくなくて、で、そう考えると、で、僕の場合ですけど、ビジネスモデル自体をチョイスし直したらすげえ楽になったんで、目立ちたくないと、やっぱり、いろいろ制限されて大変だなって自分のことながら思います。
確かにね。でも目立ちたくないもいろんなフェーズがあるじゃないですか。本当にその自分が発信するというか、自分の持ってるものを全て何も表に出したくないっていう完全裏方フィクサーに回りたいタイプと、例えば僕がやってるケイフさんっていう、実名は、バレるけど バレバレではあるけれども、もっと言えばね、別に一切本名とか分からずにやってて、自分とつながらない、紐付けされない範囲で個性を出すっていうのも、やっぱりその自分が表に出たくないっていう人ができる一個の選択肢じゃないですか。
そうですね。
うん、っていう選択肢もあるし、まあこれがね、ケンタ君はどちらかともっと裏とフィクサー寄りに
いやい
の
や
方
い
が、
やいや。
まあね、そういうのが好きっていうタイプだと思うんだけど、でもかといってね、発信力がないというか、その辺のね、センスがないわけでもないし。
地域のもんです。いや、なんか、なんかこれ、そうですね、ジャンル変わるんですけど、例えば僕の周りで筋トレしてる人たくさんいて、大会に出てる人とかもいるんですね。で、彼らに、やっぱ大会出るときってこう、どういう気持ちなのって聞くと、まあ大体が、まあこう、自分を見ろと。今日は俺が主役だみたいな気持ちで立ってるって言ってたんですけど、僕出た時全くそんなこと思わなくて、見られたくないの、見ないでってちょっと思ってたんで、
それ先週くんくんがいるときもその話してたよ
そうしましたけど、だからこうなんか、いや別になんか自分がやってることを恥じてる気持ちは全くないんですけど、なんか自分の中で完結してるんだなと僕は思って、なんかちょっと戦い方、自分に合った戦い方しないと、やりにくい
あ、で
なっ
も本
て。
当そうっすよね。僕はやっぱり自分のなんかこう顔写真出したいとか名前出したいとかっていうのはもうないというか、むしろそれは消したいんですけど、でもなんか自分の考えてる思いっていうのは聞いてっていうのはある人なので、やっぱり、そこに共感する人いないかな。だから多分そのケイフさんっていうキャラクターを作って、でそこで、まあ、特にこう何か、飾らず言いたいことを言うっていうのが一番肌に合ってたっていう、そこにたどり着いたね。これが僕の一番心地よいとこなんでね。
僕はこう、マーチャントクラブのこうミーティングとか、あとはその本部定例会とか、ああいうところで思いとか、まあ、アイディア、やってきたこととかを伝えられれば結構満たされるところ
そう
も
であ
っ
すよね。
て、ただでもそういう、やっぱり伝わる場所っていうのは欲しかったりとかはね。前に出てどんどんっていうのはなかなか、誰か他の人がやってくれたらっていうのは
だから、僕、昔言ったかもしれないですけど、やっぱなくなってたんですよね、自分の思いを発信する場所が。要はその ASA とか ASB とかっていうアフィリエイトスクールができましたと。で、人も育って僕がいなくても回る仕組みができましたと。っていう中で、じゃあ僕はじゃあ SEO に詳しいかっていうと、全然今はそんなことないし、じゃあその ASB っていうね、まあ、そのブログの方のじゃあ教えていくっていうのも僕よりも上手な人っていっぱいいるから、僕がやる必要ないっていう中で、まあ、裏方に回って足回りとかっていうのをやった方がいいっていうところで、自分の個性を、まあ、伝えたい思いを打ち出せる場所がなくなった中でのツイッターだったんで、これがあるのかも。要は菅ちゃんがね、言うところのマーチャントクラブみたいなものが僕はないので、まあ、それがね、一時はその、ケフラボか、ケフラボでね、月額の、マガジン的なのでやってたけど、あれもちょっとな、人増やすの頑張んなきゃいけないの、ちょっとそれはそれでだるいなと思い出したので。で、まあの、ノートに変えて、ツイッターとノートに変えて、そこで発信することで、そこで自分の中の満足を得てるかなっていうのはありますね。あとは自分が発信してることに説得力を持たせなきゃいけないからっていうので、マネタイズを成功させますけど、ね、せっかくマネタイズのことを語ってるのにマネタイズできなかったら、ちょっとさすがにまずいんでね。
だそうやりたいことがあってとか、やってみたいことがあって、でも、マネタイズがみたいな方、匿名というか、お名前ね、出さないんで、僕にメッセージ、LINE で送ってくれたら、すごく
ああ、
いいな
本当
と思
ね。
います
そういうのか、菅ちゃんとかね、健太くんなりの視点で語るっていうのは面白いかもね。
ぜひ、最近、感想は時々いただけるんですけど、ね、質問いただけないんでね。前回のくんくんの回も、くんくんに感想が結構届いたみたいですね。
がやっぱ連絡ね、取りづらい、取るのがちょっと恐れ多い存在なんだよ。
メッセージ欲
なっち
し
ゃっ
い。
たんだよね。あ、そういえば、先週、くんくんの、なんか36時間、あれってなんか告知とかあればしてた方がいいんじゃないの？そう。
そうですね、36時間ライブ、くんくんの、Kindle 出版キャンペーンですかね。が、22日の朝9時から23日の夜9時まで。
22日から23日。おー、すごいな。で、その36時間ぶっ通しでやるんでし
そう
ょ？
ですね、事務所にも来ていただいていいですし、ウェブでもこう定期的にライブやったりとかしながら、飲みながら戦い抜こうかなと。
すげえ。
終わった後の体調はもう絶対悪いですね、もうね。
そう、だって体調悪いってもうクリスマスイブに体調悪いって最悪やん。
最悪で す
ぴった
よ。
りしてると思う。
子供サンタさん待ってんのに
待
さ、
ってますね。
待ってさ。
25あたりで挽回する設定なんですけどね。
そっか、いや、でもすごい、いや、先週の聞いてた休日が、
ありがとうございます。
ええなーと思って。
こういう祭り事が欲しくて欲しくてですね。くんくんよくぞ立ち上がってくれたっていう。いいですか
ねえ、
ね。また LP とかがね、できたらどんどん随時お伝えしていこうかなと。
そういえば、まだ大丈夫かな？そうですね。
はい。
前から話した方がいいのかな？
大丈夫です。
なんかね、マチャドクラブで、この間メルマガのね、話をしてたじゃないですか。あれで、なんかメルマガをやりたい人みたいなチーム作ってやりだしたじゃないですか。あれどうなんですか？あれからちょっと気になってて。
あれ、とりあえず、皆さん、こう、発信、どうやっているのかなっての僕見ながら、で、ここはこうした方がいいよ、ああした方がいいよっていうのをピンポイントで毎回伝えていこうかなというところで、とりあえずは発信慣れしていただくっていう段階の方もいますし、ちゃんと狙いを持ってやっていくって方も、いろいろな状況の方がいて、商品が1個しかない方とか、商品が何もないけど、こう、セミナーとかを紹介したい方とか、いろんなパターンがあるので、つどつど対応して、僕はこうするよ、みたいな、をやっていこうかなっていう。90日間ですかね、とりあえずやってみて、もし需要がなかったら閉じるっていう感じで。
発信慣れるって大事よね。俺、やったよ。もう完全に自慢だけど、100、まあ、103日ぐらい、102日かな、ノー
い
ト
や、
で。
すごい、
やって
する
け
ご
ど。
い。すごいですよ。
発信慣れしたよ。
藤岡さん、文章に抵抗がないですもんね、書くことに。
まあ、ないっすね。もうここまで書き続けてたらね、そりゃそうだし。まあ、どうでもいいこともいっぱい書いてますからね、ノートの場合は。
ただ、その起業当初は別に好きだったわけではないんですよね、
もち
文章
ろん書
書く
いたこともないし、ね、初めて書きましたからね、起業しようっていうかね、ネットビジネス始めてから。文章が苦手意識しかなかったですよ。ただ、それをね、当時、褒められて、なんかこう、大丈夫なのかなと思って、そこからだんだんだんだん、こう、いろいろ勉強していく中で、慣れてうまくなっていったっていう感じですね。
藤岡さんが今後また企画か何かでそのオプトインアフィリみたいなをやる場合、もしみんなが成長を遂げてたら、なんか、みんなにもやってもらいたいななんて思った
や
り
ってもらいたいですよ。だからなんか、いや、それこそ僕もそれを期待するので、手伝えることあったら手伝いますよ。
本当ですか？うわ
はい。いやいや、その見返りを期待して全力で応援はします。
見返りを期待
見返りのない人はもう速攻見捨てますけど。で、
なるほど、なるほど。
菅ちゃんほどあんまり愛のない応援になります
ね、なんかちょっとね、一人一人のメルマガじっくり見て、必ず僕は全員の読むようにして、
わあ、す
やって
ご
み
い。
たい
やっぱそこは、やっぱそこですよ。僕と菅ちゃんの差は。
な。
本当、いや、マジでそこ。すごい。
なところですかね。
はい。
でも今月、今年最後ですね。
そうですね。
そうですね、はい。
では、良いお年をという感じですね。
はい、僕はそうなりますね。皆様、いよいよ年寄り。
また来年もぜひ
は
よ
い、
ろしくお願い
よろ
しし ま
く
す。
お願いします。
はい。では今回の休日会議以上にしたいと思います。休日会議に対するご意見、ご感想、ご質問などなど、LINE の方からご連絡いただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。